はい、ということで、
はい、
前半終わりました。
はい、
教えて都市伝説ですね。
うん、
のまあ数奇な人生の、
ね、人生
実話だもんね。その、うん、実在した人物の話だからね。すごい
言ってましたよ。なんかあの彼は子供になりたかった大人なんじゃなくて、
うん、
彼は子供だったって言って
え、うまいこと言ったみたいな感じ
言ってましたよ。
まあまあ、うん、もう単純になんかあれだよね、映画化とかしてもおかしくなそう。まあでもちょっと映画化するには難しいか。
でもドキュメンタリーの DVD は出てます。
うん、まあそうね、
非現実な王国でっていうタイトルでヘンリー・ダーガーの話が、
うんうんうん、なんかで聞いたことあるんだよね。その世界最長の小説書いたみたいなの、
うんうん、なんか出そうですね、いろんな番組でね、うんうん、
ニュースかな、なんか忘れたけど。
そう
結構そんな詳しくは知らなかったから、うん、面白かった
ですけどね。会とかね、平井大臣の日本来たら俺行きてえわ。
うんうん、
めちゃくちゃ興味ある。
面白いですね。
うん、面白い、はい、
ということで、
うん、
まあね、人の人生の話、
はい、
まるまる聞いた感じでしたけども、うん、僕の方ですね、
はい、
番でございますけども、僕の方はじゃあこの企画いこうかと思います。岸本誠の立ち入り禁止。はい
はい、
え、合ってるよね。
タイトル合ってます。
どんどん自信がなくなってくるってね、あの久々にやる企画のタイトル名ね。
自分の名前の冠入ってるやつはもう忘れないでおいてあげて
うん、ちょっとね忘れかけてましたけども、うん、今日はですね、ちょっとあるですね、
はい、
ことが、
うん、
日本に起きるんじゃないかという話をしていこうかなと思っているんですけれども、
怖いやつじゃん。
まあ怖い、怖いですね。うん、まあ簡単に言うとですね、うん、日本ゾンビ化計画が進んでいるんじゃないかという話なんですけども、いやこれだけ聞くと、
うん、
はって思われかねないんで、
うん、
ちょっと順を追って話していこうと思うんですけれども、はい、このポッドキャスト内でちょっと話したかどうか正直、うん、覚えてないんですけども、うんうん、あのマイアミゾンビ事件については僕話しましたっけ。
ゾンビのドラッグの、
はい、
うん、食ってたみたいな。したっけ。いや、したんじゃない、あれですよね、なんか高速
で。なんかでしたっけ。あ、そうそうそう、高速、ね、そう、アメリカの、うん、フロリダ・マイアミで起こった事件の話。
うん、したと思いますよ。
したっけ、
うん、
なんかでし、多分ね、触れてはいるんだけど、うん、ちょっとがっつりしたかどうか覚えてないんで、
うん、
まあちょっと簡単に、そっから話そうかなと思うんですけども、
お願いします。
2013年ですかね、うん、に、マイアミで、まあちょっと、かなり、衝撃的な事件が起こったという話がありまして、うん、それがまあマイアミゾンビ事件とよく言われる、事件でして、
はいはい、
フロリダ州マイアミのですね、高速道路の脇の歩道で、うん、もう炎天下ですね、
うん、
の中に全裸の男が、生きた男性の顔を食べるという、あ、まあ猟奇的な事件が発生したと、うん、で、まあ、その食べている男を警察たちが発見して、うん、まあ、通報が入ったんですよね、まずは、うん、ちょっと人間を食っているやつがいるみたいなこと、
うん、いや、むちゃくちゃ怖いですよね、その通報、うん、
はって。いや、で警察も半信半疑で行ってみたら、うん、まさに本当にその通り、裸の男が、ね、そう、うん、裸の男が、うん、まあ、男性の顔面を、
うん、
本当に食ってるという。
怖いわそれ。
映画でしか見ないような光景をマジで警察官が見て、
うん
う
ん、
うわーってなって、うん、やべえぞってなって、そこで警告するんですよ、うん、ちょっとやめなさい君と、
はいはい、
食べるのは直ちにやめなさいと言ってるわけですよ警察が、
はいはい、
でも無視ですよ。
それは無視です。
無視して食い続けると、うん、いやもうやめなさい、うん、もう聞かないと、もうしょうがないから射撃ですよね、
うん、
アメリカですから、
うん、
バーンと打って、うん、当たってるのにもかかわらず、うん、食べるのをやめないと、
うん、
うなりながら人肉を食べ続けたということで、うん、まあ、最終的に警察に射殺されて、
うん、
死亡したんですけども、その、男を食っていたという加害者が、
うん、
ルディ・ユージン、まあ、ユージーンとかとも言うんですけど、うん、
はいはい、
まあ、ハイチ人で、
うん、
まあ、黒人系のね人なんですけども、なんでじゃあその人の顔面を食っていたのかと、
うん、
もうここに尽きると思うんですよ、
まあね、
謎は。
しかも高速で裸っていうね、
そうそうそう、うん、もういろんなところ突っ込みどころあるんですけども、うん、このまあ、マイアミゾンビ事件で調べれば動画もね多分出てくるんですよ、うん、あの実際に高速道路脇の監視カメラかな、
はいはい、
の映像とかもあるんで、まあ、見てもらえればと思うんですけども、まあ、結局なんでやったか、
うん、
原因っていうところが、まあ、事件の大事なところなんですけども、その事件の、要因原因が、
うん、
まあ、ドラッグだと思う、
うん
うん、でそれで脱法ドラッグのバスソルトの過剰摂取じゃないかということになったんですけれども、うん、まあ、この事件、まあこういうねなんか都市伝説とかそういう、うん、まあ、ちょっとアングラな話が好きな人だったら、まあ一応は聞いたことがあるぐらいもう有名になった話で、まあ、本人がですね、まあ、どんな男だっていう写真も出てることもさながら、この食われていた男の人が生きていて、で顔の 70% ぐらい食われてたんじゃなかったっけな、うん、かなりのパーセンテージを食われていて、うん、でも生きていて、それをその被害者側の写真とかも実は出ていて、
はいはい、
かなり凄惨な感じでね、まあ写っていて、ちょっと見るのはためらうようなものなんですけども、うん、まあこの事件があって結構話題になったじゃないですか、
うん、なりました、
やべえドラッグがついに登場したなみたいな、
とかもう言ってたのがあれですよね、うん、バイオハザードついに来たみたいな、
うん、そうそうそう、うん、もうそれこそ人が人を食うっていうところで、うん、なんかさ、バイオハザードとかだとあれじゃん、だいたいウイルス感染が、
そうですね、
あの設定で使われるけども、
うん、そうですね、
まさかこんなドラッグが原因で人を食うっていうことが起きるんだっていうね、うん、話で結構、まあ、いろんな人が衝撃を受けたと思うんですけども、うん、これだけではないんですよ、
うん、
というのもですね、ドラッグが関連した、人食い事件、
うん、
まあ、要はゾンビ化してしまうっていうですね、
うん、
あの事件が結構相次いでるということを意外と知られてないかもしれないんですけども、うん、結構アメリカを中心にですね、その後も、危険なドラッグによる、まあ、ゾンビ化っていうのが何件かありまして、
うん、
ちょっとそれを、まあ、知らない方もいらっしゃると思うのでね、いくつか話そうと思うんですけども、これもアメリカの話なんですけれども、うん、危険ドラッグというかですね、 メフェドロンっていう、うん、まあ、ドラッグがあるんですけども、それを、まあ、やっていた男、はいはい、マシュー・ウィリアムズっていう、まあなんかね結構陽気な感じ、ちょっとショーン・ペンに似てるような感じの34歳の男がですね、まあやっていたと。でそれで精神錯乱に陥り、
うん、
一緒にいた女性、を、まあ、襲いかかったと、
うん、
っていう、話なんですけども、ただ襲いかかっただけなら、うん、まあ、そこまで、まあ、アメリカなんかねめちゃくちゃある話じゃないですか、まあね、うん、まあ、レイプ事件も多いですし、うん、まあ、あのこの事件がですね結構話題になったっていうのは、そのウィリアムズがですねやった、
うん、
まあ、その方法というか、
うん、
反抗した、まあ、やり方に問題があったと、
うんうん、
でこのウィリアムズもともとワルなんですよ、
はいはい、
札付きのワルというか、まあ、人生の半分ぐらい刑務所で過ごしているような、で、まあ、この事件が起きる時も、まあ、そもそも恋人へ、まあ、暴力振るっていて、うん、刑務所に入って、
うん、
で、まあ、保釈中だったと、
うん、
刑期半分ぐらい終わってで、まあ、保釈後にもうすぐ問題を起こしている時点で、まあ、結構やべえやつなんですけど、
じゃあもう無所いる時からもうどうにかしたかったんでしょうね、
もうだからたまりにたまってたんだろうね、うん、で、まあ、女だそもそもが恋人への暴力で刑務所入ってるってことだから、
うん、
女癖も悪いんだろうね、うん、いろいろと。で、まあ、彼がその保釈後、
うん、
まあ、たまりにたまってたんでしょうね、まあ、彼がですねあるホテルに寝泊まりしていたんですけども、うん、このホテルっていうのが、まあ、実際はあのホテルってついてるんですけど、まあ、保釈されて行き場のない人とかホームレスが受け入れるような施設だと。
はいはいはいはい、
うん、で、まあ、麻薬とかアルコールとかも もちろんダメだし、異性を部屋に入れることもできないという、うん、かなり寮みたいな。
漫画喫茶じゃないですか、ただの。
漫画喫茶。
いや、こっちで言うところの。
ホテルって、まあ、ついてるけど。
行くとこなくなって、住所にしてみたいな。まあ、そうそうそう。
で、門限もある。
門限ある。
夜11時までとか、すげえ厳しい。だ本当に、寮みたいな感じ、うん、イメージとしては。
男性が11時って厳しいですね。
そうでしょう。うんうん、しかも、札付きの悪だよ、みんな。いる、ホームレスとか。
夜から始まるのに。
そうそう、ね、でもやっぱこの札付きのフリアンズはもう門限破りますよ、そんなもん。
いや、そりゃそうでしょう、ね、
守るわけがないんですよ、うん、まあバーへと繰り出しまして、うん、でまあそこで被害者になるイエムさんっていうね、うん、まあ22歳の、まあまあ女性ですよ、綺麗めの姉ちゃんをねバーで引っ掛けたわけですよ、うん、で、まあそしたら彼溜まってますから、うん、まあやりたいことは一個なんですけども、うん、このホテル、まあホテルというか寮みたいなところに戻って、うん、もう何この女性に何かやろうとしたんだろうね、うんうん、ただやっぱりもう門限破ってるし、
うん、
であの異性連れ込んじゃダメっていう2つのタブーをもう犯してるから、オーナーがいるんですけど、
うん、
女の女性が警備員を連れて部屋に向かうと、
バレたんかい、
もうだから、
うん、
札付きのワルでマークされてたんでしょうね、うん、またあいつやったと、うん、でもう、まあ、女性なんでね、オーナー、うん、警備員連れてかないとちょっと危ないってのもあるんで、
まあ、
うん、そしたら部屋に向かったらですよ、うん、すごい叫び声が扉の向こうから聞こえてきたと、うん、まあまあ激しいプレーをやってるのかなって一瞬思いますけども、うん、出てきたウィリアムズが血まみれで、うん、であのもう何をしていたかというと、イエムさんの顔と眼球を食べていたと、
うん、うわ、
でイエムさんはもう硬直してこう動かないような状態になっていたと、うん、でまあそのオーナーのね女性はもうドアを開けた時の光景を二度と忘れないと、うん、でもうひどいトラウマになっているから、うん、もうこれ以上はちょっと話せないということで、
うん、
まあその女性の眼球とかまあ食べていたっていうところまでしか情報は出ていないんですけども、
毎回思うんですけど、その凄惨なシーンを見た目撃者が、
うん、
私は二度と忘れないって言うじゃないですか、
トラウマになってるとかね、
その情報いるって毎回思うんですよね。
なんで
お前が二度と忘れんかどうかは、なるでしょ、それこの事件とは全然関係ないし、
関わりはないな、
凄惨性をね高めるみたいな意味で、まあ確かに言うのは分かるけど、
はいはい、
いや知らんしって思っちゃいませんこれ。毎回思うんです
けど、あそこが気になる人いるんだね。
思いません、でも二度と私は忘れませんみたいな、
あるあるじゃん、
まあ、あるある
みんな言うじゃん。
だからそれ毎回思うんすよね。いや知らんし。
毎回思うんだこれ。
知らんし、
ね。お前のその何どう思ったかの。
要はなんていうんですかね、そのホラーとかね、
うんうん、
ああいうちょっと気持ち悪いグロテスクなものを、
はいはい、
見まくってて、うん、そういうなんかもう体勢みたいなついた人が見たのかみたいなとかも知らないし。
あ、まあそもそもお前の情報が少ないから。
そうそうそうそう、だからそんなやつらが、うん、二度と忘れませんって見た光景をって言われても、
いいでしょ、
ね、知らん知らん知らん知らんってやっぱ思っちゃいますよね。
あ、そうっす
か。あと続けてください。いや思っちゃいますよ。
まあまあそうでしょうね。はい、わかりますよ、言ってること。うん、まあでもね、
うん、
こういう事件が、
うん、
まあ翌年ぐらいなんですよ。ゾンビ、うん、マイアミゾンビ事件のすぐ後に。
あ、すぐですね、本当に。
あったと。
うん。うん、
で、まあこれも、さっき言ってたように、うん、まあドラッグが起因していると、うん。
はいはい。
うん。で、ここでちょっと注目するべきところっていうのが、うん、要は同じドラッグではないっていうことなんですよ。
あ、別のやつだ。
そうそうそう、うん、さっきまあ最初のマイアミゾンビ事件はバスソルトって、うん、まあ脱法ハーブとか、うん、脱法ドラッグって言われるようなやつだったりするんですよね。
かなり強いやつらしいですね、うんうん、
これね、で、バスソルトに関してはもう、うん、あの作ってる側もめちゃくちゃで、
うん、
いろんなものが入っちゃってて、うん、要はダミー作るんだよ、あの、うん、要は脱法何々って、うん、要は何かが法律に触れてないかどうかを調べるじゃん、
うんうん、
でそれで違法性があれば取り締まれるから、うん、だからその調べるときにいろんなダミーの成分を入れとくと、うん、その時間が引き延びてなかなかその取り締まりにならない、
うんうんうん、
対象にならないっていうことで、
うん、
作ってる側もめちゃくちゃいらないものとかいろいろ入れるっていうので、うんうん、もう作ってる側がどういうことが起こるかとか、うん、どれくらいのなんていうの威力があるかとか、うん、もうよく分かってないみたいなこともあるんですよ。
作れないかもしれないですね。
まあだから作り方は一緒のものはあるんだけど、 でもそれから発展して違う業者が作るじゃん、うん、そう、うん、そうするとまた違う成分になってたりとかで、うんうん、まあ、要はなんていうの、もう取り締まるのも難しい、
うんうん、
例えばコカインとか覚醒剤ってもう一定のものになってるんだけど、うん、そうですね、もう違うものでするの、同じ名前でも、うん、っていうことで結構ね、そのドラッグも今むちゃくちゃ無法地帯になってる部分がある、うん、あと素人の人が作ったりしちゃうっていうのもあるし、
ありますね、
うん、で、まあこういうふうにドラッグは違えど、
うん、
今共通しているのがその人を食うというか、うん、まあその凶暴化しているっていう部分が、ね、今つながりがあるじゃないですか。
ことに至らず顔面食うって相当な欲ですよ。
そうだよね、うん、それもしかもずっとあれじゃん、抑圧され続けて、
う
んうん、刑務所の中にいて、
っていう
そこを飛び越してまで
顔球
食うっていう方に行くっていうのは、う
ん、すごい欲ですよ
ね、ちょっとやばいじゃん、うん、本能を超えてるよね、だからある意味 ね。でですね、
うん、
これ まだまだ実はありまして、うん、今度はですね、あの、まあ、こういう話聞くとやっぱ男が女を襲うみたいなイメージ強いと思うんですよ。
強い、
うん、でもですね、2016年に入ってまたドラッグの摂取による、うん、まあ、事件が起こったんですけど、うん、今度はその加害者が女性っていうパターンがありまして、
うん、
まあ、それがですね、あのニュージャージー州で危険ドラッグに溺れていた女がですね、あの食べてやると、
うん、
周囲の人々の顔に次々と噛みつき、暴行罪で逮捕されたと。
よく噛みつかせたな。
うん、だもう彼女ね、まあ、ちょっと写真見てもらえば分かるんですけど、うん、ボッコボコにされてるんですよ。う
わ、抵抗はやっぱされてるんですね。
もちろんもちろん。
そりゃそうですよね、
うん、でももうあの抵抗を振りほどいてまで、
うん、
まあ、女性の力だから逆にこれぐらいで済んだっていうのもある。
確かにね。あとやっぱり女性の顔面殴ってるじゃないですか、
うん、
噛みついていって抵抗してね、うんうん、顔殴るって抵抗あるじゃないですか、こっちからしても女性の顔、
男がね、うん、
だから本当に噛みつきに行ったんでしょうね。
だからもうあのガチで、
うん、
身の危険を感じるレベルの噛みつきを食らわされると、うん
ね、やばく耳たぶ噛むとかじゃなくて、
あ、もうそういうレベルじゃない、うん、まあ、あのこの人がですね、うん、これ至った理由っていうのが、自宅でアルコールに、
うん、
飲料にコカインとメタンフェタミン、まあ、クリスタルメス、まあ、覚醒剤が、うん、まあ、日本でいうところの混ぜた危険なドラッグカクテルを飲んで、うん、いたと、
うん、
でそれで、まあ、その友人のね顔を食べようとしたっていうことと、
うん、
あと、まあ、その場に駆けつけたボーイフレンドに対しても同様の蛮行を働いたと、
うん
うん、まあ、だからこれもまた違うドラッグなんですよ、うん、さっきとまた違う。
なんか簡単に家で作れているというか、
まあ、作るというか、まあ、コカインと、そうそう、覚醒剤とアルコール、うん、
簡単にだから生成できるんですね。そ
う
そ
う、
もう、
まあ、ドラッグカクテルっていうのはもともとあるんですけど、
うん、
まあ、それの中でもちょっと変わったというか、うん、変な混ぜ方したのかなっていう、うん、で、まあ、いわゆる普通にあるもともとあるもの、
うん、そうそうそう、
なんですよ今言ったのって全部で、それが混ざって、ドラッグカクテルになって、でこういう、まあ、番号に及んだと。
僕らでも作れるじゃないですか、作ろうと思えば集めれば、
まあ、まあね、うんうん、それこそ、まあ、過去にちょっとどうやって買うかまで話したようなこともあったと思うんで、うん、あれですけど、まあ、買えますよ普通に、うんうん、でそれで混ぜて作る、うん、これ全くだから再現することも可能ですよね、うん、やろうと思えば、うんうん、
怖いわそれ
で。まあ、さっきのとちょっと違ってコカインも、まあ、覚醒剤も日本でも馴染みのある名前じゃないですか、うん、ドラッグとしては。だこれはまあ日本でももう普通に出回っているものなんですよ、うん、でこれが合わさってこういうことになったと、
うん、
結構ちょっと怖いところがどんどん増えていますよね、
うん、
このドラッグが全く別だけども噛みつくとか食いつくっていうことが続いていると、
うん
うん、でこれ実はもうアメリカでは結構も、うん、だいぶ前から問題になっていて、うん、ブルースターっていうドラッグとか、あとさっき言ったバスソルトとか、うん、まあ、そういうドラッグをやると、凶暴性が増すっていうのは言われていて、うん、まあ、要はゾンビ化ドラッグみたいな風に言われている、ゾンビドラッグとか言われてたんですけども、うん、これが、 まあ言ってしまえばどんなドラッグでも起こり得るような状況になっていると、うん、で、この話をしたかどうかも覚えてないんですけど、はいはいはい、イギリスでもスパイスっていうドラッグが今流行っていまして、
うん、
でそれもあのあれなんですよ、まあ、簡単に言うと、
うん、
簡単な、まあ、脱法ドラッグみたいなやつで、であのゾンビ化凶暴化じゃないんだけど、こっちは、うん、あのやる気がなくなるというか、もう、
はいはいはいはい、
地面を這いつくばって歩くみたいな、
私じゃないですか、
ような状況になってたりとか、もううなだれて生活できないような状態とか、
うん、私じゃない
ですか。まあそうなんですよ。まあちょっとタイプの違うドラッグが流行ってたりとかするんですけども、うん、まあこのようにちょっといろんなねドラッグが原因で大変なことになっていると、うん、
怖いな。
でもドラッグっていうと、
うん、
どうしてもアメリカのイメージ強いじゃないですか、うん、で今言ってたのもほとんどアメリカの事件なんですけど、はい、今度ですよ、最近、まあ、2017年に入ってから、うん、ある国でちょっとね今までなかったような、うん、ことが起こってると。
当てさせてくれ。
どこの
国を。
国を当てたい、うん、あ、いいですよ。どこの国。
え、ここっていうとこですか。
あ、って思った。
びっくりしました。
うん、てか俺はやっぱりアメリカ派生だから、うんうんうん、その辺から来てんのかなって思ってたんだけど、
アメリカ、ヨーロッパって結構あるじゃないですか、
うん、
でも
そうドラッグはね、はい、うん、流行ってるからね。
あとブラジルとかもあるし、うん、あと、うん、生成で言ったら結構東南アジアとかあるじゃないですか。
そうだね、
うんうん、あっこなんてね畑ありますから、
うんうん、
奈良県
国になるんだ奈良って。ああそれだったらもう確かにもうちょい驚きがあるけど、ひえってなるね、それは、ね、
仏像の前で
日本の中でもね、うん、かなり歴史のあるものが多いところで、
アシュラだっつって
実はあの、うん、神社の裏で、
神社の裏でみたいな
作られていた
坊さんがです
ね。違いますね。ああ、まあでも、うん、ちょっとじゃあつながりがあるかもしれないっていう部分で言うと、インドなんですよ。
インドは確かに、
インドで、
うん、
今年に入ってもうね、うん、あの2件、カニバリズムというかの事件が発生していて、1月に、まあ、子供が食べられるというのもあって、うん、で、今年の3月ですかね、うん、に、今度はですね、あの、まあ、ある少年7歳の少年が、
うん、
まあ、食べられるっていう事件があるんですよ、
うんうん、
っていうのも結構やばくて、これ、うん、この事件もね、うん、結構気持ち悪くて、まあ、インド北部なんですけども、
うん、
まあ、どっから説明するべきかな、まあ、ちょっとですね、
うん、
警察官がこの通報を受けて来たと。
うんうん、
で、その、もう、そこにはですね、死体があるんですけども、首のない死体が床に横たわっていて、
うん、
子供ね7歳の、で切り離された首がその横にあったと、うん、で腹部の皮膚がなくなっていて、
うわ、
で内臓や血痕が部屋中に撒き散らされていたと、
うん、
で、凶器がナイフとシャベルだったという、う
ん、シャベル、
うん、で、まあ、これをやった犯人っていうのが、まあ、警察がつく前に、うん、インドってちょっとこういうところあるんだけど、うん、その周りの地元の人たちによってボッコボコにされて、もう半ばほぼリンチで殺されかけていたと。で、もうみんなでそのボコボコにしたやつを警察に突き出すような形で、死刑判決にしろと。こいつはもうモンスターだと。気持ち悪い、こんなやつ生かしとくべきじゃねえみたいな。
まあ、すごいこと
ですもんね。で、まあ、その犯人がボコボコにされていたと。で、実はその犯人というのが、
うん、
まあ、麻薬中毒者だと、
うん
うん、で、まあ、彼がですね、もうその麻薬中毒者っていうのは、まあ、結構分かっていたと、周りの人たちも、うん、ただまあ中毒者だけど、あの感じのいい人だと、
うん、
柔らかい口調で話すとか、はいはい、まあまあそれもどうかと思うんだけど、うん、まあ人と争うようなことはほぼないような人だった
ん、
はいっていう話なんですけど、まあ、ある日その急にこんな事件を起こして何だったんだあいつはみたいなことになったと、うん、でこれはもしかしたらその薬がきっかけになって、
うん、
その 人間の奥底にある食人の欲求みたいなものが目覚めたんじゃないかみたいなことが言われていると。これまたね、その麻薬自体がどれかっていうのは確か出てなかったんだけど、まあおそらくさっき言ってたものとは違うと思うんですよ。インドの、インドだから大麻とかね、そういう地形の方イメージあるけども、まあ、また違う麻薬によって引き起こされたと。
今年もありましたよね、インド。
インド、食人、
お母さんの心臓を塩コショウで焼いて食ったみたいな、
あ、調理系ね。
うん、調理系。
これブラック、まあ、またちょっと違う、話だと思うけど、
すげえなと思いますよね。でも神様いるじゃないですか、インドって。人食う、抱き二点だったかな、
まあ、そういう、
そうそう、普通にそれ信仰してる人は密教ですけど、まあ、食ったりするらしいですね。
まあその風習としてあるとかもあるからね、
ドラッグで、ね、
全部が全部っていう、ね、でこれだから何が言いたいかっていうとなんですけども、食人の欲求っていうのは実はもうすでにあるんじゃないかと、でそれのきっかけ、引き金になってしまうのが、もしかしたらドラッグなんじゃないかっていう話でして、でこれ恐ろしいのが、僕はアメリカだけかなってずっと今まで思ってたんですよ、でまあなんていうのかな、こういう事件出ると大体アメリカだったから、アメリカが特別ドラッグめちゃくちゃすごいひどいの作ってるからそうなんのかなと思ってたんですけど、それこそインドだったりとか、まあ他の国でも起きてるっていうことは、これいつ日本で起きてもおかしくないという状況だと思うんですよ、
まあね、確かに。
でさっき言ったドラッグに関して言うと、バスソルトも日本でももうすでに、ありますし、さっき、女性の方もやっていたコカインと覚醒剤の方ももちろんありますし、まあ、あの結構日本って流通、まあ、流通って言っていいか分かんないんだけど、まあ、
いいものも悪いもの
ね、まあ、もう、ほとんどあるんですよ。イギリスのそのさっき言ったスパイスの方ももうありますし、結構ありとあらゆるドラッグがもう手に入る国でもあるので、どれかがきっかけになって食人というかゾンビ化するっていうことがいつ起きてもおかしくないような状況なんじゃないかと。
インド人街あるじゃないですか、
日本の
都内に、でそこでドラッグ売ってるらしいんですよ、それってインド人が作ったやつなんですって。こっちで買えないから、
はいはいはいはい、
こっちの日本にあるものを使ってドラッグ作ってるんですって、
かなりオリジナルドラッグかな、
そうそう、だからかなりきつくてやばいやつらしくて、でしかも安いんですって、
そうそうそう
そう、
そう、それもちょっと言おうと思ってて、これ実はですね、まあ、さっき言ったコカイン覚醒剤なんかに関して言うと、まあまあそこそこの値段するから、まあ、気軽に買えない部分もあるんですけど、まあまあ、それでも安いっちゃ安いんだけど、まあ、それこそ脱法ドラッグ系に関して言うと、もう本当にチープなものでこういう事件が起きてたりとかするんですよ。っていうことはもうそれこそ何、どんどん敷居が低くなっていって、でもうドラッグ、さっき言ったように生成方法もめちゃくちゃになってきてたり、いろんな外人が作ったり、マンションの一室をねそういう部屋にしてるところがあるんで、もうそんなのさ、あれじゃん、それこそ、なんていうの、お店じゃないから、もうすっごい雑に作ってんだって、いろんなもう、もうそれこそ毛とか入ってるような状態の、
フライパンの上
で、もうめちゃくちゃ、
炙って
なんか切ったね、何回も使い回してるようなものとかで作ってたりするらしいんで、
千葉吉兆だ
そうそう、使い回し
油ね、
でやってるから、もうそれこそ品質ですよね、もうどんどん粗悪になってる、
まあそこの話じゃないですけどね
だから、逆に今まで安定してたのが、その精製方法とかがちゃんとしてて同じものだったっていう部分なのかもしれないっていう部分があるじゃないですか、
なんか作れないもんだって勝手に思い込んでたじゃないですか、簡単にそんなね、なんかアルコール混ぜたりとか変な薬混ぜたりとかして作れるわけじゃないですか、怖いわ。
だからこれもうね、俺マジで秒読みだと思いますよ、今年中に下手したらあってもおかしくないなと思っていて、なんでね、あの一食い事件、
はいはい、
ドラッグによる、
うん、
一食い事件自体はねあったりするから、まあまあ、ね、まあまあ別なんですけど、ということでこのドラッグゾンビ化計画が、 計画っていうか、まあ、うん、これあとねもう一個ちょっと陰謀論っぽいけど、うん、わざとやってんじゃねえかっていう、
はいはいはい、
そういう成分も分かっていて、うん、それを市場に回して、うん、サンプルを取るみたいな、うん、どれくらい凶暴化するかみたいなのを試してんじゃないかみたいな話とかもあるんでね、
うん、
もうちょっとやばいですよ。
なんか最近
手出すなよっていう話ね。
すごい、あのメキシコ人の知り合いが僕できたんですよ。
はい、
メキシコ人の知り合い
ができたん
ですよ。まあまあ別に、うん、ドラッグ林さんマジで気をつけ て、うん、どこでも買えるよ日本でもって言われて。
そうなんだよね、うん、
メキシコ人っていうだけで売られるって言ってましたもん、うん、顔が
怖いから
怖いからって言って、六本木とか中野でももう売り、うん、売りつけてくるっつって、でだからどこでも売られてるから、
そうね、
気をつけてって言って。
いや本当そうなんですよ。
マジででも日本に来てますよ、いろんな、
これね、もう
各国のドラッグが
危ないですからね、うん、やれないのはもちろんのことを、うん、周りにいたら下手したら自分が食われる可能性ありますからね。その辺はちょっと気をつけた方がいいかなって。そう、
うん、岸本さんあれですよね、その筋肉ちょっと疑いの目ありますけど ね、
そのドーピング、
うん、ドーピングもありますし、ドーピングし続けるとドラッグになっていくじゃないですか。もっともっともっともっと
効かないからね、
うん、効かなくなっていくからね、その恐れあるから。だから今の薬でまあ耐えられてるかもしれないけど、
うん、
どんどんどんどん強くなっていったらやっぱドラッグにも手出していって、
うん、
あれ岸本さんなんか逆に細くなっていったなってなっていったらもう
食う、はいはい、それ黄色信号
ですね。そうですよね、
うん、
怖いわ。
急に痩せたらちょっとあのみんなで、
うん、
縛ってください、拘束してください。危ないんでね、はい、
もうベンチ入りしてるから
してねえよ。ということでまあまあ、ちょっとね、
はいはい、
危険なお話というか、
うん、
気をつけてくださいっていう話でございますんで、
う
ん、じゃあそういうことでありがとうございました。
近所ちょっと寄って帰るみたいな感じで、うん、
ちょっと忘れてた終わり方
ですか、はい、ありがとうございました。